瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は仕事塾編を、奇数月は瀬戸の企業を私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私広畑遥と高津真中がお送りいたします。本日は千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はじめましてですね。
はい、
ね、もうどんどん慣れていってください。楽に喋ってください。はい、お願いします。
はい、今回は信濃にあるブルーベリーの生産や加工をしているブルーベリー農園ベリー&サンにお邪魔し、農園を始めたきっかけやさまざまな取り組みについて織坂優馬さんにお話を伺いました。
お、信濃にあるんですか、ブルーベリー農園が。
はい、
へー、ちょっとびっくりしてしまった。はい、そうですか、お願いします。
早速ですが、千藤さん、ブルーベリーの色は青紫だけじゃなくピンクの色をしているものもあるということをご存知ですか。
それはブルーベリーなんですか。
ブルーベリーです。
ピンクなのに。
はい、
何を言ってるんですか。本当に。
そうです。
そんなんかブルーベリー、ちょっとブルーベリーっていくつか種類があるってことか。
そうですね。
はあ、
一応ピンクレモネードという名前の品種で、6月の後半から7月の頭に向けて実がなるそうです。レモン飴のような爽やかな甘酸っぱさが他のブルーベリーと違った美味しさで、すごい珍しい品種だそうです。
食べてみたい。今ないんですか。
今はまだ7月の頭ぐらいなので、もうちょっと待てば、はい、できますね。
ほうほう、なんかけどピンクとかレモンとかどこにもブルーの地域じゃないんですけど。
そう、本当に真っピンクですごいびっくりしました。
あ、そうですか。どこ行ったら手に入るんやろう。は
い、結構道の駅とか、菱野の JA とかで、はい、売られてるそうなので。道の駅での発売当初では赤っぽい実が入っているが未熟ではないかというお問い合わせが多く、商品を棚に戻してしまうお客様が多かったそうです。実際に写真を見せていただきましたが、すごく綺麗で鮮やかなピンク色をしていました。今ではすごく人気な品種だそうで、特に女性の方から絶賛されているようです。
いや、僕が食べたら僕も絶賛するから、男性もいけますよ。そう、道の駅行けば買えるんか。
はい、織坂さんは大学時代から生物学を専攻されていたそうですが、全くの畑違いのところに就職されていました。
畑だけにね。すいません。
そこで体調を崩してしまって、仕事ができなくなったので、リハビリを兼ねて植物栽培を始められたそうです。織坂さんの幼い頃から庭にはブルーベリーの木が植わっていて、すごく身近に感じていたそうです。栽培を通して感じることは、植物は嘘をつかないということだそうです。正しく栽培すれば元気に育ち、果実の実もサイズも期待を超えるという、やるべきことをしっかりやれば答えてくれる存在がやりがいを高めてくれるそうです。
なんか人のこと一緒ですね。
はい、
ね、ちゃんと育ててあげれば大きく育つんですね。
はい、そうですね。
で、先生に聞きたいですね。そうですか。でもなんか不思議、その瀬戸でブルーベリーが栽培できるっていうことはちょっと驚きですね。
はい、
庭にあったっていうのがね。
そうです ね、
すごい
環境が整っているみたいですね。
うん、
はい、ベリー&サンという名前にちなんで、笑顔を還元できる農園を作っていきたいと考えているそうです。まずは地元の人からたくさん愛され、食べたら誰かに教えたくなるような想像をはるかに超える美味しいブルーベリーを作っていきたいそうです。そのため織坂さんは、収穫したブルーベリーは直接お客様に販売し、地元の人とのコミュニケーションを大切にされています。
はあ、なるほど。ブルーベリーを育てるだけじゃなくて、やっぱりその人とのコミュニケーションをやっていかんことには、まあ、販路を作るっていう意味でも必要やもんね。
はい、
例えば協力してもらわないかん分も絶対できますもんね。
そうですね。
へえ、そうか。じゃあやっぱりあれだ、植物を育てるっていうことじゃなくて、人とのつながりも育てながらやってはるじゃん。
はい、
なんかすごい生き方教えてもらってるみたいな気がする。
そんな織坂さんは今後地元の飲食店と連携して瀬戸の新名物になるようなものを開発していきたいとおっしゃっていました、うん、またブルーベリーを栽培している鉢は動かすことができるので地元の保育園や老人施設に持ち込みブルーベリー狩りを体験してもらうというものを目標としているそうです。
素敵。
直近の計画では現在ブルーベリー以外にも野菜を栽培されているのでブルーベリーと野菜をセットで販売することを考えているそうです、うん、セットで販売することで今まではブルーベリーのみの切り口だったのでとても狭い入り口でしたが野菜を通して多くの人にブルーベリーを知ってもらうという思いがあるそうです。
織坂さんはブルーベリーを一緒に食べること、うん、そして楽しい時間を過ごすことで人々の笑顔を作る商品を目指しています。織坂さんの成功は体調を崩して職場を辞めるという苦境にある人々に未来への希望と勇気を与え新たな生き方のヒントとなるでしょう。織坂さんの活動は単なる商品だけではなく人々の笑顔を増やすための取り組みでもあると感じました。
なんかこれからね2人ももう1年もしたら就職活動とかしていかないかんだから、はいはい、なんかすごいいい話聞けたんちゃいますか。
すごい いい話聞けました、ね、
いい時間でした、はい、織坂さんが作られているブルーベリーは地元だと道の駅や JA の菱野にあるグリーンセンターで直売されているので見かけたら手に取ってみてください、
うん、
またインターネットでも購入できますのでベリー&サンで検索してぜひ覗いてみてください。
はい、ありがとうございます。なんかけどブルーベリーって結構その食材として本当に可能性がある食材でもあるし、はい、これまでにもそのジャムとかケーキとかだけでなくて、うん、なんか薬とかにも使えたりするじゃないですか、
はい
ね、だから本当に多分僕らが今まで知らんかったような使い方とか生まれてくるんじゃないのかなって期待ができるんですよね、
はいはい、
ちなみに普段ブルーベリーは召し上がりますか。
結構ブルーベリー大好きです。
はい、ベリー系大好きです。
大好きです。
ヨーグルトとかに入れたり、
はい、あーヨーグルトとかに入れたり、はい、入ってるやつを買うんじゃなくて
あ、そうです、はい、入れたり、
入れたり
ブルーベリーのジャムとかを入れたり。
絶対ええとこの子やろそうですか。あ、でも本当ブルーベリーあの目にすごくいいっていうのを聞いてるんで、はい、僕も極力取るようにはしてるんですけどやっぱりあの数食べないかんからちょっと大変なんですよね。
そうですね。
そういう時にやっぱジャムとかってね助かりますしね、はい、そうか、今のヨーグルトの食べ方は僕も好きですけど、はい、ちょっと今家帰って違うやり方してみようかなと思いました、
はい、
ちなみに高須さんはどういった感じで食べます
か。私は普段私もヨーグルトとかに入れるんですけど、うん、織坂さんに聞いたところ冷やして召し上がるのがいいというふうにお聞きしたので、
は
い、
も
う
冷やして召し上がる、
はい、そ冷やしてもそのまま食べる。
美味しいよね、
はい、
うん、あのコンビニなんかで冷凍で売ってるやつあります か、
あ、はい、
あり
ます
あれ結構このままがいくんですよ。
私もすごい好き
やっぱそうや、はい、道理で2人とも目が綺麗やと思いましたキラキラしてはります、うん、そうですか。なんか他にこの一緒にお話ししている中でこう共感した部分とか勉強になったなという部分あります。
うん、そのやっぱ自分の職業を好きだけど苦手なこととか、うん、苦手だけどできない苦手だけどできないことっていうのがあるのでやっぱり自分のこれからの将来をやっぱ得意なこと好きなことで得意なことを見つけて職を見つけたいなっていうすごいいいきっかけになりました。
あ、はい、ね、年度の最初に一番いいとこに行けたかも分かんないですね、はい、高須さんなんかあります。
そうですね、私は、うん、織坂さんが量よりも質をこう優先されていてすごくブルーベリーが美味しくなるように努力されている姿を見て、うん、やはりそういう試行錯誤をすることが必要だなと思いました。
ありがとうございます、ね、まあ、本当今回からキャリーレポお二人のはスタートしたわけですけどもさらにそういったところを見つけていっていただいて終わる頃にはもう僕がいらんようなすごい人になってください。よろしくお願いします。
頑張ります。そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリーレポ、今回はブルーベリーなどの生産加工ベリー&サンの織坂優馬さんについてお伝えしました。取材班は私広畑遥と高津真中、ミキサーは福岡真中、そして MC は私広畑遥と高津真中がお送りいたしました。紀藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされています。 CARI_REPO で検索してみてください。 CARI_REPO です。ぜひいいねとフォローお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。